はい、ハレルヤ。こんばんは、失礼しました。今日あのね、今週ですね、コンピューターが新しくなったんですよ。それで感謝なことに、ただプリンターを設定しなかったので、今日プリンターができなかったということでした。ハレルヤ。じゃあ隣の人に、お気を光を放てと言いましょう。お気を光を放て、ハレルヤ。アライザンシャインですね。本当にまさにアライザンシャインっていうあのメッセージが本当に大切になってきた、そのようなあの季節に私たちはますますあの入っているというふうに感じます、ね、ですからまずは、そのまあ、いや知ってるよね皆さんね、あなたの起きよ光を放て、ね、あなたの光が来て、主の光があなたの上に輝いているからだと書かれています。ですから本当に私たちがますます主にあって神の光を輝かせるということを学んでいく必要があります、ね、じゃあちょっと祈ります。神様、今からのメッセージ主はあなたに委ねます。そしてあなたが私たちに教えてください。そしてあなたが私たちに必要な啓示を受け取らせてください。イエスキリストの皆によってこの時間あなたの御手に委ねます。アーメン、 アーメン、ハレルヤ。ね、私たちが、この光を輝かせる、もしくは、光となる、塩となるということ、そのことを今私たち学んでいるわけなんですけれども、ね、実はですね、私たちよくほら神様のために明かしようとかね、伝道しようっていうふうに考えますよね。大丈夫ですか？うん、だけれども実は私たちは明かししていないことが問題なんじゃなくて、私たちのやってることは全て証になってることが問題なんですね。わかる？ね、あの証はしてないんじゃなくて、私たちは常に証している、ね、で私たちがどういう証をしているのかっていうことが問題になるわけなんです。だから例えば職場に行きましたとね、で職場に行ってなんかキリスト教の冊子を見て、あ、これ読んでくださいって渡すことより、普段どうやって生活をしているのか、どんな仕事ぶりなのか、ね、チームに対してどのように貢献しているのか、入ってきた時にそこの空気が暗くなるのか明るくなるのか、気まずくなるのか、みんなが嬉しそうになるのか、ね、そこが証になるわけなんですね。ね、だから私たちは証はそこなんだってこと、そのことをまずあの覚えていかなければいけません。でそのことをちょっと具体的にですね、今日あの考えていきたいと思います。そしてあの私たちその昔からねクリスチャンやってる人は、あのもう教会っていうのは、まあ、建物の中にあって、教会に行って教会のことをして教会から出て帰っていくみたいなイメージがあったと思いますね。だけれども本当に素晴らしいことに、そのキリストの体の中にこの7つの山っていうね、この7つの山というコンセプトがもう何年前になるか分かりませんけれども初めて入ってきたね、でその時に何を教わったかというと、教会っていうのは建物の中で行うことではなくて、建物の中で訓練されたことをいかに外で輝かしていくか、ね、外で光となって塩となっていくことなのかっていうこと、これが大切なんだっていうこと、この啓示がやってきました。でその時にあの教会の中でもっと神様のためにしたいんだけども、まあ、私はあのお花の奉仕だけだとかね、うん、奉仕っていうのがもうここで限られていると思っていると、あの人これもらったのに私はこのお仕事だとかって、もう中だけの話になってしまうんですね。でもそうじゃない、自分が帰った時の家庭が、ね、ミニストリーの場所であり、ね、そして近所の人たちと話す時がそれがミニストリーの場所であり、そして会社に行った時の会社がミニストリーの場所なんだって分かった時に、私たちみんな力づけられますしたよね、ワクワクしましたよね。あ、行くところどこに置いても私は神の施設として、そして神様 の, あの息子娘としてあの神の働きをしていくことができるんだってね、これ私たちにとってすごいエンパワーメントになったわけなんです。で7つの山っていうふうによく言います。でこれあのこのどうして7つなのかとか、そういうことはまたあのすごい素晴らしい教えがあるんですけども、いつかしたいですねそれもね。あのちょっとダブルワグナー言ってる人はやったと思うんですけど、ジョニー・アンロー先生という先生が教えてくれました。で、まあ、7つ大きく分けると、まあ、メディアの山、それから芸術とエンターテインメント、それから教育の山、ビジネス、ね、それから政治、家族、宗教、ね、この7つの山っていうふうに言うんですね。メディア、教育、芸術とエンターテインメント、政治、ビジネス、宗教、家族ですね。ね、で、それぞれの山で私たちは何をしていくか、 ね、何をしているかというと、それは神様ってこういう方なんだよっていうのを紹介していくことなんです。神様、神様ってこういう人だよ、こういう方だよっていうことを紹介していくんです ね。で、神はどういう方ですかって言ったら、神は悪い神ですか、良い神ですか。良い神なんですね。神は親切の方ですか、意地悪の方ですか。親切な神なんです ね。そして神様は皆さんに良い結果を持っていますか、悪い結果を持っていますか。良い結果を持っているんですね。だからこの神は良いお方、これこそがグッドニュースなんです。これグッドニュースだよね、福音だよね。だってさ、たたりを落とす神とかね、全然遠くて関係ないけど自分たちのことなんかいろいろいざなみなになにかやってる神とかじゃなくて、本当に私たちのことを見てくださっていて良い計画を持っている神ね、この神がいるよ、これがグッドニュースなわけです、ね、でそれを私たちは行くところにおいて表していきたいんです、ね、でそれぞれ皆さんが置かれている山っていうのは違うと思いますね。ビジネス山にいる人もいるし、ね、教育の山にいる人もいますし、メディアの山にいる人もいると思います、ね、でその中で自分はどうやって神様、この良いお方である神様を表していくことができるのかなっていうふうに考えていくわけなんです。で、ちょっとメディアを例えば一番最初に取って考えたいと思うんですけども、メディア今ね、特にメディアは今ちょっと見たいとこ注意を向けたいところですけど、皆さんニュース開けると、だいたい今日はこんな美しい話がありましたっていうニュースが出てきますか。今日はこの人がこの人を助けましたとかね。そうじゃなくて、今日は、まずはコロナ何人で、ね、まずコロナ何人かね、それから、悲しい事故があったよとか、ね、子供の虐待であるか、いろんなニュースが出てきます。でもちろん私たちはそれらのことに関心を払う必要はあるんですけれども、でもどういうふうにやるかというと、皆さん CNN の暴露話を聞いた人たちはよく知っていると思いますけど、とにかく何が視聴率を上げるんですか。メディアの視聴率を上げるのは何ですか。
恐怖、
そう、恐れを煽ることがメディアのお務めです。これ絶対覚えておいてね。メディアのお仕事は、一般世俗的なメディアのお仕事は何かというと、恐怖を煽ることなんです。視聴率が上がるのは恐怖を煽ることによってなんです。そうし、だからだんだん気が緩んできたら次火つけるっていうかね、何かまた恐怖を煽ることを探して、あ、これでいこうって言って、それをまたクローズアップするんですね。恐怖をやる。で、じゃあどんな恐怖なのかね、どんな恐怖かというと、これは明日は我が身ね、自分にも起きるかもしれないと思うわけ、ね、自分に起きるかもしれないって思わせれば大成功なわけ。そしたらもう、でも張り付いちゃってね、画面に凍りついて張り付いちゃって一生懸命見てくれる、これがメディアにとっては大成功になるわけ、ね、でそうだけども、そこで私たちが気をつけなきゃいけないのは、じゃあだよこのメディアっていうのは神様はどういう神様だよってメッセージを発してるかって考えないといけないでしょ。じゃあそのね、こんなことがあったよ、明日はこんなこと起きるかもしれない、こんな幸せも一瞬のうちになくなることだってありえるんだよっていうふうにやるわけですよね。そうするとその時に神像ってどうなる。神様は私たちのこと見ていない。それから世界っていうのは、運命っていうのは簡単に、なんていうの、ランダムにいろんなことが降りかかってくるものなんだ、ね、そして神は良い計画を持って私たちのことを支配してはおられない。見守ってるかもしれないけど、神様は私たちのことを守ることは、守りきれるかどうかはわからない、ね、でそういう神像っていうのを私たちはもらっちゃうわけですよ、ね、そうすると一生懸命それ聞いていると、神様を信頼したいんだけど、でもな、あんなこともあったしな、こんなこともあったしな、やっぱり神様に信頼しきったところで、やっぱ人間の自由意志もあるし、悪い人たちもいるし、どうなるかっていうのはやっぱ保証はできないよなって、こういう神像ができるわけ、ね、そうすると恐れっていうのをやっぱ払拭できない。なぜかっていうと、全く信頼がそこにないからです、ね、でそこで今度考えてみましょう。それ恐れでしょ。じゃあ恐れの解毒剤、もしくは恐れの中和剤っていうのは何ですか。恐れの対極にあるもの、平安、なんとかなんとかは恐れを締め出す、全く、そう、全く愛は恐れを締め出すでしょ。だから愛なんだよね。だから恐れに立ち向かいたかったら、そこで愛が必要なわけだね。だから例えばメディアをする人として、じゃあ自分はね、ニュースを伝えつつもね、お花畑の世界に住みましょうってわけじゃないんですよ。だけれども、どうやって希望を のメッセージ、そして愛のメッセージを伝えることができるかっていうね、それによってこう恐れを乗り越えていくようなもの、ね、現状を理解しつつも恐れを乗り越えていくようなメッセージというのを発することができるかって、そういうふうに考えていくわけなんです、ね、でまたそれ以外にもその何でもこう何ていうのかな、伝道番組じゃなきゃ神様の番組じゃないとはないんじゃないんです。そうではなくて私たちが伝えたいのは神、こういう神様がいるよっていう、神がどういうお方かっていう、これを伝えたわけで、例えば、まあ、別にミニストリーと思ってやってるわけじゃないと思うんだけど、あのうちの娘たちがあのヘボンパリピポをやっていますよ、ね、でヘボンパリピポっていう、まあ、動画のチャンネルがあるね。で、まあ、大体しょうもないことしてんだけども、でもしょうもないことしてんだけど、まあ、見ててハッピーになるよね。とりあえずもうなんていうの、よくこんなハッピーだねみたいな能天気でハッピーさはこう伝わってくるんですよね。であの姉妹が仲いいね。そうするとそのか、じゃあここから伝わってくる神像って何かっていうと、あれこれで、あの二人クリスチャンなんだってって聞いたとするじゃんね。そうすると、あ、クリスチャンがこんなこと言ってる、クリスチャンって楽しい人たちなのかなとかね、ね、楽しいんだなとか、あ、家族仲いいんだなとか、ね、そういうふうにあのそういうメッセージっていうのを送ることができるわけです。だからまあそんなこと何も考えずに普通にやってるとは思うんですけれども、でもそれもやっぱり証になっていくわけなんです ね。でそれがまず一つですね。私たちはそれぞれの山で神はどのようなお方かっていうことを表すために使わされていますよっていうことです、ね、そしたらじゃあどうやってこのあのじゃあどんな風に私たちが実際やるか、先ほど言ったその平凡パリピもそうだし、それとか普段の生活の中でもそうなんですね。どうやって、周りで全ての、機会をつかみながら神様を表していけるか。例えばあの家庭でもそうです。家庭であの旦那さんととか奥さんと話をしていたとします。それで何か嫌なことを言われたと、ね、で嫌なことを言われた、悔しいとどうしますか。やり返すで、だから傷つかれ方のこと言われた、そしたら何やんの、同じ傷つけで返すわけでしょ。傷つけられたんだから傷つく、やり返すわけね。でもこのやり返すっていうのは、ね、どういう神様の像を表してることになるのってね。それはやられたらやり返す、ね、それ聖書的ですかって言ったら聖書的ではないわけですよね。だからそれは証にもなってないし、旦那さんにとって、そしてまた神を表していないわけですね。そうするとそこでこうやって考えなきゃいけないわけね。例えばじゃあどうしようかな、言われてすごい嫌だった、傷ついたね。で傷ついたけどあっちもどうやら怒ってるぞとじゃあ怒ってるとしたら自分はやっぱ悪いことあったのかな、自分は悪いつもりなかったけどでも悪いとこあったのかなってまず見ますよね。だけどまあじゃあこことここはあれだったかもしれない、でも私も言いたいね、でも私も言いたいところをじゃあどんな風にあの反論ね、どういう風に反論すると神様の愛を表しつつ、そしてまた解決につながるようにね、それが改善に、関係の改善につながるように話せるのかなっていう風に考えていく。そしてまたその時に傷つけられたから、その傷ついたことに対してその相手を心の中で許すね、こういうことをしていく。そういうふうにいつも私たちが神をどうやって周りの人に表していくことができるかなって考えるときに、すごく私たちの対応の仕方とか生き方っていうのが変わってくるんです。例えば、ね、子供ね、子供がめっちゃ悪いことをしたのね、でもめっちゃ悪いことをしてもう腹立って、ちっちゃい子だったらここに怒りを溜めてお尻ビーンって行きたいところかもしれません。だけどそうするとただ怒りを、ね、なんか悪いことしたら神様はビーンって怒りをバーンってやられるんだっていう神像になるわけですよ ね。でもしくはぐちぐち言ってあの罪悪感を植えさせる、ね、でもそれって悪魔は告発者ですって書いてある日夜告発しているのは悪魔であって神様ではないわけ。そうすると罪悪感を持たせる、こう罪悪感を持たせるというのが操作してるんだよね。そっちに持ってく話し方、これも神様を表してない、むしろ悪魔の方法を使っちゃってるわけなんですよね。だからそういう時にじゃあどうしようか、でもむっちゃ腹立ってるから今話したらもう言いたいこと言っちゃう、であっちがなんか平気だぜみたいな顔されて言うと余計言っちゃうって思ったとしたら、やっぱここで一回引かないといけないですよね。そうじゃないと例えばもう怒りそうだから、もうじゃあ顔も見たくない、あっち行きなさいって言われると、今度怒ったら拒絶される神様っていうのを出しちゃうわけですよ ね。だからでもそしたらちょっと今すごい腹立ってるから、あの今口を開くと余計なことを言いそうだから、ちょっと落ち着いてあなたもよく考えて、もう少したら話しましょうって言ってお互い話してもいいですよね。 そういう風にしてどうやったらいつも あの機会を用いて神様っていうね、その良いお父さんである神を語ることができるだろうかっていうことを考えていかないといけないんです。でもそれと同時に子育てで関して言うならば、この前キャットカーさんが面白くっていうか、まあ、あの基本的なことを言ってたんですけど、子育てには3つありますよって言ってたんですね。でそれはまあ愛情、強制、指示、教えてあげるってことですね。教え、愛情、強制、教え。だからここで怒んないで、ね、主は良い お方だから許しますよって優しくしてるだけじゃ、それは神の一面でしかないわけよ、ね、だけどもどういうふうに書いてあるかっていう と神は懲らしめる神ですとも書いてあるんですね。それはあのヘブルの12章の、5章11節に、あ、じゃない12章の11節ぐらいに書いてあるんですけど、それは全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって書いてある、ね、これとっても素晴らしい聖句だよね。だから時には私たちも懲らしめ取るんですよ、ね、で神様の試練を取るんですよ。だけどそれをその時に、あ、でも神様は、ね、その時は喜ばしいものじゃない、だけれどもこれによって訓練される時に私には平安の義の実が培われていくんだってことが分かるわけです、ね、そうすると強制の時もそうやってすることができるわけ、ね、あの子供たちが何か悪いことしました、その時に強制しないといけないね、怒って懲らしめなければいけない。だけれどもそれをする時にこれを通すことによってこの子の中に平安な義の実ができるんだって、でこれを信じてやっていくわけです。だから平安の義の実をこの懲らしめを通して生み出させるためには何をしたらいいだろうかってこういうふうに考えるわけです。それでそのようにして懲らしめをしていくときに、その時はすごい悲しい思いするかもしれない、子供も泣くかもしれないんだけども、それによって平安の義の実っていうのが結ばれていくわけなんです。でこれを何回も通していくと子供は理解していくわけですね、で子供が理解して今度大きくなりますよね。で育って何か試練を通っても、あ、こういう大変なことがあってもこれを通して良き、これが益とされるっていうね、信仰ができるわけ、これ素晴らしいでしょ。そうすると辛くてもと信頼して通れば絶対いいことあるんだって、これが分かるようになってくるんですよ、ね、とても大切なことですね。ですからそういうふうにして一つ一つ あの状況というのを用いていくことができます。じゃあ皆さんが、会社に行ってたらどうでしょうね。ね、で会社でどんな風に証人になるのか、ね、一番の証はトラクト配ることでは実はないです、ね、別にそれあの開かれたらもちろんいいと思うんですよ。でもまずやんなきゃいけないことは、一番最初皆さんにあの挑戦というかあのおすすめしたいこと、それは私クリスチャンなんだって周りの人に知らせてほしいんです。私クリスチャンなんだって、ね、私クリスチャンなんだって言うと良くも悪くも良くも悪くもあなたがすることは全て証になります良くも悪くも、ね、でもちろんね、完璧じゃないんだよ、完璧じゃないってことは分かって、その中でもなんか神様のために生きようと努力してる姿、ね、ね、それをやっぱり証としていくしかないんです、ね、そうやって。だからまずは、ね、あの家でもそうですけども、ね、まずは自分がクリスチャンになったってこと、ね、クリスチャンなんだってこと、これをあのぜひ言ってみてほしいと思います、ね、そして次に神様に助けてもらってここで良い仕事をすることができますように、ね、そして神様からのアイデアによって会社に貢献することができますように、ね、私が会社で忠実に働くことができますように、で私がまた喜びを持って、ね、会社に行った時になんかすごい喜びを感じられる、ね、そういう状況を作っていくことができるように神様助けてくださいって歩むようになるんですね。言わないと別に何やっててもまあまあみんな知らないからいっかみたいになってしまうので、やっぱりまず言って、そして証人になるために神様に祈って求めていく、そうすると私たちの日々の生活というのはものすごく変わってくると思います。でそのようにしようと思う時に神様の行為が働くんですね。なんでかというと光をね一生懸命マスの下に入れて隠し続けようと思っている人に一生懸命光を強くしたところでどうにもなんないんですよ、ブロックされるよね。だけども神様光を輝かせたいんですって言ったら神様助けてくれるんですよ。そこで本当に良いアイデアを与えてくれたり、神様が好意を与えてくださることによってその物事がうまくいくようになっていくんですね。それは私たちが光を輝かせたい、あなたの証人になりたいと思う時に神の助けがやってくるわけです。雨ですか、ね、え そうだからすごいあのそれ大切でね。だからそのためにも私たちがまず、うん、あのハッピーでいられるように神様に喜びいっぱい満たしてもらって、ね、平安の心満たしてもらって会社に行くとすごくいいと思います、ね、その時に開かれていくから、そうすると本当にその神様の証、実際に言葉での証っていうのができるようになっていくんです。でその時には人々も耳を傾けてくれるようになってきますね。アーメン、はい、アーメン、ね、ですから私たちが今そのようにして神様のがどのような方かっていうのを示していく、で示していくことによって何が起きているかっていうと、私たちがこの、の地球にあってこの世の中にあって取られた領土を取り返していくことになります。だから今7つの山っていうのも本当に多くの部分っていうのがそのキリスト教ではない反キリストの文化、ね、反キリストの教育考え方、ね、そういったもの反キリストのメディアこういったものに今追われてしまっているんですね。だけども私たちがそこで自分の領土っていうのを広げていくね、そしてその神の御国の旗印っていうのを上げていくね、そのようにして領土を取り返していくことね、これが私たちに与えられている使命です、ね、だからあのそのことについてちょっと見たいと思うんですけれども、ルカ書見ましょう。ルカ書の19章このルカの19章っていうのは、タラントの話です。よろしいですか、ルカの19章の3節。あれ違うタラントの話を見たいんですけど、タラントのあった、19章の16節、13節見ましょう。はい、ルカの19章の13節です。じゃあ一緒に読みましょうか。みんな訳違うと思いますけど、はい、彼はしもべ10人を呼んで彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売しなさいと言った。 OK。 そしてまあそうですね、でまずこれね、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいって書いてあるね。ね、でこの、タラントっていうのは何ですかとね。タラントは何かっていうと、私たちにそれぞれに与えられている賜物ですよ ね、 ね、だからそれ人によって大きなタラント与えられている人もいますし、そのサイズとか性質というのは様々、神様が神様の御心に従って私たちに与えてくれています。でそれで何て書いてあるの、それをもらいました、あーやったありがとう、ギュッと入れて突っ走って終わりじゃなくて、何これで商売しなさいって書いてある。商売するってことはお財布にギュッて入れてもう絶対なくさないようにしてるんじゃなくて投資していくわけですよね、使っていくわけです。でこの商売しなさいっていう言葉がすごい面白くて、これ元々の言葉を見ると占有しなさいって書いてある。占有、占有っていうのはつまりあの選挙、ね、選挙あの占める、ね、そして有っていうのはそこを所持する、つまり取られているあの陣地を占有するんですよ、陣地を占拠するんですよ、うん、それがその言葉が使われているんです。オキュパイっていう英語だと、まあ、オキュパイにあたる言葉なんですけれども、その占有しなさいっていうふうに書いてあるんです、ね、これ面白いでしょ。だから私たちは何をするかっていうと、この中でその御国を広げていく、そしてそこを勝ち取ってそこに働く印を立てる、でそれを増やしていくってことなんですね。でこれはあのマタイの28章19節の言葉にもつながっていくよね。で国々を弟子としなさい、国々を弟子としなさいって書いて言ってあるわけね。それもそうでしょ、国々をに神の道を教えていく、神の原則を教えていく、神の文化を広げていく、これが神の御国を広げていく、商売をしていく、占有していくということなんです、ね、だからそれが私たちがしていくこと、それぞれ与えられた分野でこの7つの山のどこかで私たちはそれぞれの働きをしていく、でそれを理解したクリスチャンがたくさん広がることによってより多くの領土っていうのが取り戻されていくんです。でここで面白いのね、でここでまあいろんなそれぞれ あのタラントもらった人たちがいるわけさ、であのちょっと見ていきましょう。そうするとまず16節を見ましょう。16節を見ると、あこれ10人で10ミナの話だから1人1ミナずつもらったやつだよね。 そうそう、16節を見ると、最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなたの、一ミナで、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。すごいね。うん、何パーセント ?100、1000%。1000% リターンですね。すごい。だからこの人は投資先として神様にとってとってもいい人でしたね。もう1ミナ渡したら10返ってくるんだよ。すごいでしょ、ね、こんな銀行ないでしょ、ね、ですごいね。で、素晴らしい、よくやった。あなたは、ね、小さなことにも忠実だったから、ね、この10の町を支配するものになりなさい、ね、だから1ミナごとに10の、あの 1つの町を支配するだけの権威、たくさんの権威を与えられたわけです。なぜならばそれに値するものと認められたからですね。でところがその後に、一人やってきます、別の人が。それは20節を見てください。また別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の一ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました、ね、ご所大事にしまっておきました。でなんでこの人しまったんだろう、そこをちょっと見てほしいんですよ、ね、あなた様は預けなかったものを借り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのですっていうの、ねね、でだからこれ見てください、この人の神像が出てくる、この人の神像が。でこの人は神様をどうやって見てたのかっていうと、まかないものまで借り取る、ね、だからもう神様は私たちから多くを要求して、ね、もらってないものまでせびり取るみたいなね、稼いでもいない金から税金取るみたいな、なんかそういう神様、ね、そして厳しい方だっていう神像を持ってたんですよ、この人は、ね、だからそれ、だから神様からもらったもので、ね、私を増やすことができるっていう、そういう神像じゃもはやなかった。神様が助けてくれて私はいくらでも増やしていくことができるんだっていうことが分からなかったわけ。だからここで何が違っていたかというと、能力の違いじゃないってことが分かるわけよ、ね、能力の違いではなくて、神が、神像が違った、神がどういう方かっていうのが違ったわけ。だから私たちの人生で実は一番大切なこと、これジョニー・エンロー先生もいつも言うんですけども、自分をどう見るかよりもですよ、神をどういう方かと理解していることが一人一人の人生にとって一番大切なことです。これもよく言いますね、神がどのような方かと理解していること、どう理解しているか、これがあなたの人生にとって最も大切なことです。最も大切なことです。それによって私たちがどう生きるのか、何ができるのかが、これ切り替わってくるんです、ね、だから私たちは本当に そしてまた私たちがどういう神かっていうことをまた周りの人に伝えていくことになるわけだけど、そのためにはまず私たちがじゃあ自分はどういう神像を持っているのかなってことを考えていかなければいけないですね。で私は本当に神は良いお方だと信じているだろうか、信じてないとしたらどこが癒される必要があるんだろうか、ね、どうしてそう思うんだろうか、そういうことを神様に聞いていかないといけないんですね。神様は親切だと思っているだろうか、ね、私が本当に信じるときに神は確かに信仰に本当に報いてくださる方なんだ、本当に自分は信じてるだろうか、ね、信じますとか言ってもその後にアーメンって言った後にみたいなことを言っているときあるんですよ。だから自分がどういう言葉をね祈りのときじゃなくてよ、普段の生活でどんな話をしてるかっていうのを聞くと大体どんな神像を持ってるかっていうのが分かるんですね、実はね、うん、でだからその中で、あ、自分はなんかもっと神様によって変えられるべき、解放されるべき、そういう場所あるかなってことを私たちは聞いていく必要があります。私は本当に神の娘だ、神の息子だと心から信じてるだろうかとかね、そのように振る舞っているだろうか、ね、だから主は私があなたに対して誤解していること、間違っていること、傷によって怖くて信じきれないところがあったら見せてください、教えてください、ね、本当の神の良い姿、そのことを私たちがますます見ていくことができるように助けてください、そういうふうに祈っていきましょう。アメン。アメン。で今ね、このような時代ですので、やっぱりここであと一つトピックとして付け加えたいなっていう思うことがあって、でそれは、まあ、このコロナの時代に私たちがどう生きていくかっていうことです、ね、でこれは非常に大きなトピックであり、なかなか言いづらい言いづらいトピックでもあるっていうね。で、まあ、私たちは本当に特別というか変わったというか 今までにない時代に生きてるってこと、このことを本当に自覚しないといけないですね。ね、まあちょっと大変だったけど少しじっとして隠れてるはまあ過ぎるだろうではないですね、ではない。そんなようなことが今起きているんだってこと、このことをまず私たち理解していかないといけないと思います、ね、でまず聖書を開きたいと思うんですけども、イザヤ書60章1節から3節まで読みましょう。イザヤ60章1節から3節、みんなこの聖句知ってるかな。ですか。じゃあみんなで読みましょうね。いいですか。3、はい。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民よ、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む、ね、この聖句が本当に今までにないほど本当に今ここだっていう感じなんですね。で一節に起きよ光を放ててありますけれども、二節見ると見よ闇が血を覆ってるって書いてあるんですね。だからこの光を放てっていうのはどういう時に光を放てなさいって言われたかというと、闇が血を覆っている時だったんです。闇が血を覆っている時なんですね。そして暗黒が諸国の民を、もう国々にその暗黒、ね、真っ暗闇が、あるって書いてあるんです。でその時こそ私たちが立ち上がって光を放つ時です。で今はねこのコロナってことでわわ騒がれています。でその中でそれぞれこういうふうに考えてくださいということを私は今言うつもりはないんですね。ただ私たちがまず、ね、どういうふうにこのコロナを捉えているとしても、まず一番大切なこと、それは恐れ、やみくもに恐れないってことです、ね、恐れにやられないってことね。でこれがまず一番大切なことですね。恐れにやられない、ね、でこれもねニュース見てると、明日は我が身とかなんかってこうやって言われるんじゃないかとかっていうのがもう入ってくるんですね。今もう霊的にすごいと思いますテレビね、だから本当ちょっと気をつけてみないと、すぐ恐れもうバーってね矢を飛ばしてくるんですよ、恐れの矢。だからそういう状態ですね。で、まあ、私自身の立ち位置ですけれども、それは私はマスクは効果ないと思っています。マスクは効果ないと思っているし、もちろん必要な時も効く時もあると思いますよ。だけど今回のことにおいて効果ないというか、マスクを義務化するとか着用をお願いするってことはに関しては私は反対です。でそうではなくて、マスクはどちらかというとむしろ人を支配するための道具として使われている、そして人を支配するこのプランのための第一歩としてまず使われた方法だというふうに思っています。であと一つ私が信じていることは、無感染症の人は基本感染させない。でこれは昔はもう当然のように言われてたことなんですね。で WHO も去年のこのくらいの時は、無感染症の人が感染させることはまずないですって言ってた。で可能性で言ったら本当にまずないです。だってウイルスの数も少ないし、第一、まあね、まあまあ細かいところ行くのやめよう、ね、でだからそのリスクはゼロと言えないから予防しましょうっていうスタンスなんですね今。リスクはゼロと言えないから、変異種もあるしあれもあるし、英語で言うと You never know ってねやつですよね。もう何があるかわからないからやりましょうってね。だけどこのようなプロセス、このようなアプローチっていうのは他の病気や感染症だったらなかったことですよね。そのような逸脱した規制がかかっている、ね、そのようなふうに考えています。それからよく科学的根拠に基づいてっていうんですね。科学的根拠に基づいてっていうとなんかもう反論できないようになってるわけ、ね、科学的根拠っていうのは何ですかっていうね、まあ、数字のいじり方っていうのもありますけど、まあ、それは置いといたとしても科学的根拠がありました。それに対して何をしなきゃいけないかっていうと、総合的に判断してその上でどういうふうに経済を増していくか、どういうふうに教育を続けていくかということを考えていかなきゃいけないわけですよね。まずコロナゼロありきではないですよね。でそういうことに関してもやっぱり今すごい逸脱した過剰な規制っていうのがかかっていると思います。そしてまた私はワクチンパスポートに大反対です。 でワクチンするかしないかは人の自由ね。で、あのマスクもするしないは自由だとしても、その義務化するとか、ワクチンパスポートがないとあの飛行機に乗れない、買い物行けないと、このことに対しては反対ですし、これに対しては本当にそんなことが起こらないように声を上げていくべきだというふうにあの考えています。でもこれは聖書の御言葉の話をしてないね、聖書の言い方を話した。で、なんで自分はこういう立場だよってことを今みんなに言っただけ、ね、なんて言ったかというと、皆さんもそれぞれしっかり考えて、ね、そして調べて、ね、そして神様に聞いて進みましょうって言いたいんです、ね、一人一人が、だからあ誰々と誰々が言ってたから大丈夫だろうじゃなくて、やっぱり一人一人がちゃんとあの考えて、で神様に聞いて、うん、自分としてはやっぱ考えたり祈ったりあの調べた上でこういうふうに考えるっていうところに一人一人がたどり着くことがとっても大切です。今みんなが言ってるからって言ってスイッチブレインするとブレインをスイッチオフする時ではないんですね。そうじゃなくて、むしろしっかりオンにして、なんでこんなことが起きてるんだって言って考えていかなきゃいけない、そういう時ですね。で問題は何かっていうと、いつもねやっぱこれがよくある常套手段ですけど、敵は恐れですよね。恐れを持ってきて、恐れに屈服することによって黙るっていうことは、これは私たちとしてはいけないですね。ダメですか？で、なんか面白くて、私この前さ何日か前になんか寝てて起きたら A だから B だって聞こえたのA だから B だって、で A だから B だは新しいなと思ってなんだろうって思ったんですね。で、こういうことなんですね。 A だから B ね、つまり A っていうのは前提なわけ。自分はこういう世界観とか前提なわけで、前提が根拠となって他に起きてくる物事の見方って全部変わるわけよね。だから自分はじゃあ例えばこういうことですよ。そう、だから私たちがまずそれを理解しなきゃいけないってことです。 A だから B だ。でこの A だからが何か、自分の前提っていうのは何かってことを考えなきゃいけないんですね。で今ちょっとおさらいになりますけれども、ね、悪魔がいる、ね、で悪魔は見なければ私たちを邪魔しないんじゃなくて、悪魔はいて計画を持っている、ね、そしてこのルシファーが一番なんでこの世で何をしたいかというと、この世の征服を願っている、ね、これが A です、ね、前提で。そして、ね、イザヤ書の14章12節13節にありますね。私は、ね、会合の山の頂に座ろう、ね、山々があって山々の上に座りたいんです。これがルシファーがやりたいことです、ね、でそして本当に目立つの大目立ちたがり屋なのよルシファーは、ね、でだからもうこっそりやらないでどっかに必ず印を残してやるんですよね。でそしてまた私たちバビロンのことについて学びました。でこれねちょっと後でまたリンク貼っといた方がいいかもしれないね。バビロンのバビルの塔の教えをあれは絶対に見た方がいいですね。じゃないと基礎ができないの でバビロン帝国じゃなくて、バビルの塔っていうのは何でできてましたかって言ったらレンガでできたね。レンガは何ですかっていうと全部同じサイズ同じ形なんだよね。だから、統一政府とか、ね、世界を全部支配したいならみんな同じにしないとバベルの塔って立たないんですよ、ね、だからみんな同じでなければいけないプレッシャーがいっぱい来た時は注意なんです。なぜならば A、ね、は悪魔はみんな同じにしてコントロールしたい、ね、だからそれをだから B っていうところに行かないといけないね。ね、だから今やってるのも例えばマスクもそうでしょ。もしみんながマスクしてたら、まあ、レンガみたいだよね。それでそこで一人だけしてなかったらすごいプレッシャー違うプレッシャーだよね。でそれだけじゃなくて神様はこう言ってます。私たちは生ける石ですって書いてある。生ける石が組み合わされて神の家が立つの。すごいね。だから全然違うんですよ。つまり一人一人がみんな違ってその特別な場所があってそこにぴったりはまると家が建っていくわけ、ね、みんなサイズも違うね。やってることも全部違うわけ。すごいでしょ、ね、だけどももし自分が生ける石だとします。周りレンガだとします。そこに入って入ってバベルの塔を建とうとしたらめっちゃ違和感なわけで、周りも超違和感。この人合わせてレンガになってよって、レンガになんないとみんな倒れるやんみたいになるわけね。でそういうことが起きるからものすごい居づらいとか何か辛くなるわけ。みんなと同じじゃない辛さでね。でそういうことが起きて、マスクでも起きてるし、今アメリカなんかではそのポリコレね、 ポリティカリーコレクティブネスって言って、その人種差別とか、これ言うと人種差別だとか、ね、そういうふうにして、あのみんなと同じことを言わなきゃいけない、ね、そしてそれを言わないと叩かれてしまう。でおかしいなと思っても、このおかしいが言えない、ね、これが今世界レベルで起きています。これは一大事です大変なこと、ね、すごく暗闇が確かに今覆ってる、何かが起きてるってことを私たちは理解しなければいけません。で、ね、大体こういう時に世界を支配する時に2つ絶対使われるってことは分かってたことなんですね、前からね。でそれをよく言われたら、1つは疫病、伝染病、それか地殻変動、地球温暖化、この2つを使って全世界を統一したい人はどっちか使うだろうと、ね、で使い世界をみんな統制させるだけはこの2つ使えばいいって、かの有名なあの方も言ってたぐらいなんです。で B さんも言ってたぐらいなんですねDG さんも言ってたぐらいなんですね、 ねだからコロナこういう病気だから安全のためには仕方がないって思うわけでね、安全のために仕方がない、ね、だからみんなそのままやんなきゃいけないとかね、あと地球温暖化もそうなんですよ。でね、やっぱり言ってたでしょ、 CNN が次は地球温暖化で焚きつけましょうってもう話してるって話だから、やっぱりって感じ。私も最近ねノートってたまに書いてますけれども、あれにちょっと地球温暖化の話しなきゃいけないなってちょっと思って伸び伸びになってたんですね。でもちろん私たちは地球を大切にしていくっていうことはもちろんなんですけれども、それを今回のコロナみたいにね、もちろん私たちが予防に気をつけたりとかっていうことは大切なことではあるんですけれども、だけどそこをちゃんと正しい位置づけに持って見なければいけないわけですよね。でそのためにはこの A っていう前提があるってことをいつも知っておくことがとても大切になりますね。だからもうカバルたちはずっとこれやりたかったわけ、ついにやってるわけなんですね。だからそういう状況です、ね、しかし神は生きておられます、神は生きておられます、ね、で本当にね去年はその預言者たちが預言者どうなのなんて言われてたこともいっぱいあったけど、私にとっては預言者すごいとしか思いませんでしたよ、ね、やっぱ預言者のや注意傾けなきゃいけないなってつくづく思った年でした、ね、去年は歴代史20章20節でしょ、預言者を信じて勝利を得なさい、まさにその通りだったんですね。で本当に預言者が言ってたことはその通りになりました、ね、でまだ終わってない部分もたくさんあります。だからまあ疲れてるわけですけれども、ね、で本当にリセットが起きますよとかね、そういうこともいろいろ言われてました。そして今その預言者たちが言ってるのは、今本当にそのマトリックスのカーテンが引き下ろされて、ね、で本当に裏でどういうことが起きていたのかっていうこと、そのことを私たちは見ていきますというふうに言ってます。でも私たちこの1年で随分世界観変わりましたよね私も含めてもうひっくり返った感じですけれども、本当にそういうふうに変わってきて、今人々はやっぱ目覚め始めているんです、で時間だわあと一個ちょっと面白い話聞いたんで言っていいこれまあちょっとできればジョニー・エンロー先生の最近 のインタビューで面白いこと言ってたから訳したいなと思って、ちょっと訳していいって送ったんだけど、まだちょっと返事が来てないので待ってる。それもあってコンピューター買ったんですよ、私は全然動かなくなってたんで、でまあとにかくちょっと面白いこと言ってたので、それは何かっていうと今プロジェクトルッキンググラスっていう、まあ、いわゆる軍だね、軍 の戦略みたいのがあるんだそうです。でそれルッキンググラスって要するに眼鏡で見るっていうわけでしょ。でそれは何かというと、まあ、よく軍隊とかが使う方法みたいなんですね。でそれは何かというと、いろんな方法があるんだけども、今 AI もいっぱいあるじゃない、そしていろんな情報も山ほどあるじゃない。でそういうのをすっごい全部凝縮して使って何かで曲折させてやると、大体将来はこうなるっていうのがかなり確実にな割合で予想がつけられるんだって、ね、だからね、さあというのはめちゃくちゃ情報集めにやきになってるわけですよね。そうすると相当うちらは自分が知ってる以上に相手が知ってることになるので、自分のことをね、そう、Facebook なんか見てもそうだと思うけど、あこの広告来た、私きっとこんなことしょっちゅう見てんだなとかって分かりますよね。逆に自分の行動がなんか示されるみたいな、まあ、そんなんで簡単に言うと、でもっとまあ難しいシステムらしいんですけれども、で、まあ、将来のことがある程度見えるよとね。でそうすると随分はしょって、訳した時に皆さん細かいところ見てください、もし訳せれば。 それを見てください。だけど最終的に言ってることは、どうサーがあがこう、なんていうの、あの止めようと何しようと、絶対に偉大な覚醒、Great Awakening は不可避だって、そういう結論なの。絶対に大いなる目覚めの時がこの後やってくるって。すごいでしょ。でそれを、ま、もちろん預言者はそういう何か、ね、超能力を使ってるんじゃなくて、神から直接聞いて語ってるわけですよね。だからみんなこういう状況にあっても、これからすごい時代来るよ、大覚醒の時代来るよ、神様にあってすごい人々は目覚めるよってみんな言ってます。あのよ、ね、その信頼できる預言者たちみんな言ってますよね。それはあのこういうことでも、あの、まあ、証明っていうか確認がやっぱあるんですよね。すごいと思わない？うん、だから今本当にこの世界、それを知ってるがゆえに、すごい今もうなんていうの、なりふり構わないでしょ、敵もなりふり構わずもう邪魔しようっていう風になってきてるわけです。そうするとここで何が起きるかっていうと、ここはここからはあの想像っていうかあれですけど、絶対に立ち上がる人たちが出てきますね。で立ち上がる国が出てくるんですよ、絶対に、ね、でそうすると、いやみんなこう、例えばヨーロッパさんみんなこうやってますよって言ったら、 EU だからもうみんなこれで従ってくださいって言っても、いやでも私はそれちょっとおかしいって言って、それであの立ち上がって、私たちはそれやりませんっていう国が出てくるんですね。でそれが出てくればどんどん出てくるでしょ。でアメリカもだからそのためにも祈っていかなきゃいけないですね。あそこはやっぱり牽引していくと思うので、あのこれからの動きっていうのも本当に祈っていきたいなというふうに思うんですけども、そういう、まあ、勇気あるリーダーたちっていうのが起こされてあのいきますね。そしてそれと同時に、私たち一人一人もやっぱりどっちに立つのかっていうことを本当にますます考えなきゃいけない時になっていくんですね。でその時にやっぱり思い出されるのは、あのエステルの話ですよ ね。でエステル記のとこちょっとあのどういう実際に御言葉から見たいと思うんですけれども、エステルの4章14節開けましょう。エステルの違う、どうだっけ、うん、エステルの4章14節、あれどこだっけ、エステルってなんか急に、エステルの4章14節、うん、じゃあ皆さん一緒に読みましょう。はい、でここに書いてあるでしょ、もしあなたがこのような時に沈黙を持つ守るのはどうなるかというと、ああ沈黙を守っちゃうなら、この世界は全部ダメになっちゃうよ、ただみんなが立ち上がらないんだったらそれでもう終わりだよって思うかもしれません。だけど何終わんないんだよね。そうではなくて神は必ずやってくれるわけ。だから、まあ、もしあなたが怖くてごめんなさい私立ち上がりませんでしたって言ったところで、じゃああなた立ち上がらなかったら残念って言ってなんか、ね、あのみんなが立ち上がらなかったからって地球が滅びちゃうってことはないんです、ね、そうじゃなくて必ず神様は誰かを起こしてくださる、ね、でも 人を通して起こされることは変わらないんですけれども、あこの人はじゃあちょっとやりますって言ってくれなかったから、じゃあ次の人探そうっていうふうになるわけですね。だから神はやってくれる、ね、だけれどもあなたが今ここでこの場所に置かれているのはもしかしたらこの時のためかもしれませんよって言ったわけ、ね、もうでかい。だから、ね、あなたやらないって言うんだったら大丈夫、うん、別に神様それで神様の計画うわどうしよう丸つぶれだにはならないけども、でもあなたが立つか立たないかは決めないといけないよってわけ、ね、でこれがすごいあの大切なことです、ね、だからその時に私たちはこのような歴史的な瞬間にその一人一人がエステルとして立つのか立たないのか、ね、このことを考えていかなければなりません。ね、だからそのために今本当にあのそのように生きていく時でもあり準備期間でもあるんですね。なんか私たちが本当に日々祈っていく、そしてまた神様に聞いていく、ね、どのように物事を見たらいいんですかっていつも聞いてないといけないね、うん、そしてまた神様の御心にとどまり続ける、ね、そしてまた霊にあって成長し続け前進し続けていく、このことをしていくことが 大切です、ね、だから先ほどの、イザヤの60章見ましたよね。沖を光を放て、ね、あなたの光が主の光があなたの上に輝いているからだってありますね。ね、そして、ね、じゃあどうしてそのようになるのか、ね、3節を見ると何て書いてある。国々はあなたの光のうちを歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むって書いてあります、ね、だからその中によって私たちが光となって、そしてまた人々をその神の知識と啓示によって良いアドバイスを与えたり導いたりすることができるようになる、ね、だけどもどうやってできるようになるんですかって言ったら、鍵は一節なわけ。起きるなら、ね、立ち上がるなら、神様が来て私たちの上に光を輝かしてくださいます。じゃあ起き上がりましょう、立ちましょうアライズしましょう。はい、じゃあ一緒に祈りましょうね。じゃあ手を挙げてください。じゃあ皆さんも一緒に宣言しましょう。主よ、感謝します。あなたは良い神です。あなたをもっともっと知りたいです。あなたに聞きます。あなたが教えてください。私は立ち上がると決心します。私が立ち上がるときに、あなたの光がやってきますから感謝します。私が立ち上がるときに、あなたの権威がやってくるから感謝します。私が立ち上がるときに、啓示がはっきり与えられますから感謝します。私たちに勇気を与えてください。あなたの啓示を受け取ります。あなたが真理を教えてください。行くべき道を教えてください。起きよう、光を放て。あなたが私の上に、私を通して輝いてくださいますから、感謝します。じゃあハレルヤと叫びましょう。ハレルヤ。
一番最初に書いた曲です